南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬おう、あえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに砂仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。御所の1263ね、1263の、大日如土のご返事、大日如土のご返事ね、大日如土のご返事、短いですから最初から最後までね、読みます。大日如土のご返事、はい、1263ね、はい、じゃあ一緒に読みます。大日如土のご返事、弁の棒の瓶儀に300文、この度200文旅おわんず、仏は誠に尊くしてものによらず、昔の徳勝道寺は勇の持ちよう、仏に供養し、立て祭りて阿蘇家大王と生まれて一元武大の主他力、貧女の我が頭を下ろして油となせしが趣味線を吹き抜けし、風もこの火を消さず、さればこの二三の画目は日本国を知る人の国を寄せし、方の通りを通り天に組み上げたらんにもすぐるべし、法華経の一字は大地のごとし、万物を出生す一字は大海のごとし、修るを治む一字は日月のごとし、四天下を照らすこの一字、変じて仏となる、稲変じて苗となる、苗変じて草となる、草変じて米となる、米変じて人となる、人変じて仏となる、女人変じて妙の一字となる、妙の一字変じて大乗の釈迦仏となるべし、南無法蓮華経、南無法蓮華経、経経金現大日如の日蓮華王、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今年初めてのですね、こちらの宅尾講ということですけども、正月ですね、比較的穏やかな、天候でですね、ちょっと小春日和みたいな感じで、この太陽が暖かく感じるようなですね、そういう穏やかな正月を迎えられたんですけども、騙されちゃいけませんから、この寒暖の差がね、この日に日にこの乱高下が激しいですので、 体調を崩さないようにですね、昔から言われるように風邪は万病のもとと言われますので、他の病気を引き寄せますので、十分、油断なく過ごして、もらいたいというふうに思います。さて、今月のですね、この1月2月のカレンダーのところに、今読んだところのですね、御所の、まあ、短い御所ですけれども、後半の大聖人の言わんとする結論の部分がカレンダーのところに書かれてあるんですけれども、全体を通してですね、非常に重要な御所ですので、ちょっと最初からですね、お話をしていきたいと思うんですが、弁殿というのはですね、大聖人の皇帝に、まあ、六老祖六人、二高聖人含めて、いらっしゃるわけですけれども、昭和の聖って書いて日聖という方をこの弁殿というふうにこの言うわけなんですね。で、天台宗でですね、15歳ぐらいの時に、出家をしてですね、そして、比叡山で、この修行をされてですね、それでこの大聖人様が建長5年の4月の28日に、この修行最初の出家したところの清澄の寺でこのふるさとの人たちにその約16年間この鎌倉京都大阪高野山奈良等をですね、中心はこの比叡山の余川ですけども、その修行を経てですね、それでふるさとへ帰って、その16年間の中にはその真言宗のお寺、禅宗のお寺、念仏宗のお寺、そこに寝泊まりをしてですね、そこのお寺の修行も学問もした上でですね、大聖人は全てのその経典というものにあたって、それで法華経だけが唯一一切修行成仏の法を説いているということをこの悟られてですね、それでそのふるさとへ帰って南無法蓮華経の題目を唱え始めるわけですね。つまりそれまでこの修行時代にこの学んだ多宗の教えを全部この捨てるというその生き方をされるわけですね。そうすると東條影信がですね、そのとんでもないやつだということでこの大聖人様の命をこの大聖人がふるさとの人たちにその念仏のこの批判をこのしたということでですね、その怒って、それで大聖人のこの命をこの狙う状況になるわけですね。で、師匠の道全坊も、それから兄弟弟子の上賢義丈も、それから兄弟子にあたる花房の蓮華寺っていうそのお寺の住職もですね、大聖人をかばってかくまってくれて、それで大聖人様は鎌倉にこの向かわれるわけですよね。前もお話したように鎌倉に向かわれるその途中で大聖人様は一番最初にお父さんお母さんをこの釈伏このするわけですね。お父さんお母さんが手をすり合わせてですね、この日蓮そういう物騒なことをやめてくれないかというふうに大聖人様に頼むんですけども、そうじゃないんだということで法華経の法というものを説いて、そして両親はこの信仰に入られるということなんですね。それで最初にですね、鎌倉へ出てですね、 大聖人様は松葉返しの草案、これは辰野口の法難の前にですね、松葉返しの草案をこの襲われるわけですけど、その鎌倉の一番最初の拠点、もうずっとそこで、その鎌倉にいる時にはそこでこの修行をして釈牧愚教をしてたわけですね。でそこに、まずこの大聖人様が行かれてですね、それでそのこの粗末なこの草案だったと思うんですけども、そこでこの寝起きをしながらですね、その鎌倉の町へ出かけていって、その法華経の教えでなければダメなんだということをこの町の人たちに訴えたわけですよね。でその建長5年の11月にですね、この日照はですね、この松葉返しの草案で大聖人の弟子になってるんです。ですね。それもですね、日照は大聖人よりもですね、このちょっと年上なんですよね。ですから、ふるさとでその大聖人が、天台で修行した大聖人が、南無法蓮華経の方でなきゃダメだっていうことをこの訴えられたことをですね、その耳にして、それで大聖に追っかけるようにしてその鎌倉にこの来てですね、それで大聖人様にその改めてこのなぜそういうふうに至ったのかっていうことをその問いただしてですね、それで自分も天台宗の坊さんを辞めて大聖人の弟子になるわけですね。すごいですよね。本当にこの真剣にその正しい信仰をですね、その学んで正しい法をですね、この伝えたいという志がなければそのできないことじゃないかというふうにこの思うわけですね。で大聖人が亡くなったのは弘安5年ですから、もうこの手紙は弘安3年ですから、もうずっとこのその当然弟子ですから、この大聖人様のもとでその教えを学んでいくわけですよね。だけど信仰っていうのは厳しいですよね。そこまでそのしても、その日照もその日光聖人とこの袂をこの分けていったわけですよね。本当にその、まあ、人間の心っていうものは、もちろんコロコロ私たちの心もそうですけれども、コロコロ変わるっていうことは当然なんですけれども、本当に南無法蓮華経のその同じ信仰を貫き通すということは本当に難しいそのことなんだなというふうに思いますよね。御所の中に出てくるところの私たちはその人たちへの手紙を通して信心を学んでるわけですけど、時さんにしても四条金吾にしても池上兄弟にしてもですね、その六老僧の中でその別れたこの人たちのをこの師匠と仰ぐ人がちょっと狂えばですね、みんなその大聖人亡き後そのバラバラになっていってしまったということなんですよね。だけど大聖人が亡くなってもですね、何が根本なのかと、ただ日光聖人につきましたじゃなくて、日光聖人が何を言ってんのかと、大聖人が何を言ってたのかということをですね、その間違いなければ、どこに住まいをしてたとしてもですね、その信心というものがその狂うはずがないんですけども、いろんな人間関係であるとかですね、自分の住んでいる場所であるとか、自分の立場であるとか、そういういろんなことをこの考えた時にその信仰が曲がっていってしまうんだなということをですね、その本当にこの痛切にその感じるわけですよね。だけど おかしい人が あの人おかしいわじゃなくて、じゃあ自分がそういう状況になった時に自分はどうだろうかと 自分は本当に大丈夫だろうかということを私たちは考えていかなきゃいけないわけですよね。あの人バカでとか、あの人は弱いからとか、あの人は信心がないからとかいう問題じゃなくて、自分は本当にそういう状況になった時に本当にその正しい信仰を貫けるかどうだろうかということを自分のこととして考えていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。で、最初のところはですね、弁殿のその日照の便宜に300文、この度200文を旅終わんだと、日照がこの中を取って、で大日如っていう方はですね、その日照の母親のこの明一山っていうこの方がいるんですけども、その人かもしくはそのお母さんに近いこの人ではなかろうかと、日照の縁者であるということには間違いがないんですけども、この人に与えられた御所っていうのはもう本当にその皆さん方が大日如殿っていうふうにこの読んでもですね、あんまり聞いたことないなっていう名前だと思うんですけども、そういう立場ですので、はっきりとわからないんですけども、その日照の縁石のこの立場で信仰されていた人じゃないだろうかというふうにこの言われてるんですね。で、弁殿からのいろいろなその話の中でですね、その300文、この度200文、合計500文ですよね、そのご供養をですね、この受けましたということなんですね。仏は誠に尊くしてものによらず、昔の徳勝道寺は伊佐子の持ち家を仏に供養したて祭りて、阿蘇家大王と生まれて一円舞台の主たりきとですね。仏はそのものにこの左右されないんだということなんですね。つまり500文は物でお金ですけども、だけどもこの500文はあなたの信心のその真心、その志なんだということなんですね。500文だからどうこうという、その500文がありがたいということじゃなくて、あなたがそのご供養をですね、ご供養の志を示してくれたということが本当にそのありがたい、尊いことなんだということなんですね。で、昔徳勝道寺という子供がいてですね、それでその泥のまんじゅうをね、この作って、ね、この昔ね、今みんなね、こんなね、こんなって言ったら悪いけども、田舎でもねこんな田舎でもね、みんなアスファルトですけどね、僕らが子供の時はね、もうみんな雨が降ったらね、ぬかるんで凸凹がこのできるようなね、よくて砂利道、もう悪かったらもう大体その道路にいくつもくぼみがそのあるっていうのが当たり前でしたよね。車なんかが通るのがブーなんていうか通るのが珍しくてね、車って言ったら日通のなんていうんですかね、真っ黄色に塗ったトラックとかなんかああいう公用車みたいなそのものしかなかったですよね。マイカーなんていうのはなかったですよね。私の生まれたところはトヨタ自動車のその本社があるトヨタの工場がある町なんですけど、自動車を作ってる人間が自動車に乗ってなかったですよね。みんな自転車とかそのよくてオートバイに乗って会社に行ってましただから、誰が自動車買うんだろうって子供心にその思ってましたよね。 だからその自動車を作っている町でさえも消防車とか日通のトラックとか下手したら牛や馬が荷物引いて歩いてましたからと思って 今考えるとですね、もう本当信じられないぐらいにその変わってますよね。そういうその今アスファルトも何もないこの泥田のところでですね、もう子供もおもちゃも何もないですから、この泥をこねてですね、このまあ砂遊びみたいに泥遊びみたいにこのするしかないわけですよね。で徳正道次という人、徳正道次という子供がですね、そのたまたまこの道端でですね、この雨のあとぬかるんだこの土を固めてですね、この泥のまんじゅうをこの作ってたわけですよね。泥でもこうやって固めていくと、もうテカテカにきれいに本当に食べられるんじゃないかっていうまんじゅうみたいな形になりますよね。でそれをこう並べて、おもちゃないですから自分ですくって遊ぶしかないわけですよね。ああうまいことできたなと思って、で食べれないんだけど美味しそうだなと思って、こう並べてこの喜んで遊んでたんですね。でそこへお釈迦さんが、このお釈迦さん一行が弟子を連れてこの通ったわけですね。だから泥まんじゅうを作った徳正道次は、もう自分が作ったこの泥まんじゅうが愛おしくてこのしょうがないわけですよね。もう誰にもあげたくないそういうそのものなんですよね。なんていうんですかね、今で言えばあのこの食堂のあの食品のサンプルみたいな感じですよね。みんな偽物だって分かってますけど、なんかあれ見ると、チャーハン食べてみようかなとか、ラーメン食べてみようかなとか、なんか美味しそうにテカテカ作ってありますからね。ああいう感じですよね。それでなんか分かんないけど、徳正道次はそのお釈迦さんがこうやって歩いてきた時に、子供ですから何も分かんないんだけども、だけどもなんかこの人はすごい人なんじゃないかなと、誰からも教えてもらってないんですけども、この人はすごいその人なんじゃないかな、この人に何かこのしてあげたいと、何かそのあげたいというふうにこの徳正道次は思って、そして今自分が子供ですからね、自分ができる一番自分が大事にしているものこの泥のまんじゅうをですね、このお釈迦さんがこの目の前に来た時にこの手に持って差し出したわけですね。そうしたらそのお釈迦さんはもう本当にその泥まんじゅうですからね、なんだお前バカにしてんのかっていうふうに普通だったら怒るところですけども、お釈迦さんは本当にこの徳正道次という子供が自分が一番大事にして、自分が一番時間をかけて作ったこの泥のまんじゅうをその供養してくれたということで、そのお釈迦さんはその泥のまんじゅうをですね、テカテカにツヤツヤになっているところの泥のまんじゅうをこの両手でこのいただいて、その子供の志をこの受けたということなんですね。だから人から見ればですね、あんな泥のまんじゅうなんかやって、もうあんなもの何も役に立たないし、本当逆にその馬鹿にして失礼なんじゃないかというふうな、そういう場面なんですけれども、その砂の泥のまんじゅうというものを仏に供養したその功徳によって、未来阿諸伽大王として生まれて、このインド全域をこの統治したと言われるところのその国王にこのなったと言うんですね。で阿諸伽大王がそのインド全体っていうものをまとめ上げたところの一番最初の王様だというふうにこの言われてるんですね。それも阿諸伽大王はこの仏教の教えというものを中心にして、その戦いの殺戮のそのこの国の統治の仕方じゃなくて、その本当に仏教の教えというものをこの根本にして、 その国を治めたと、国民を導いたというふうにこの言われるところのこの王様なんですね。それから建愚経というですね、このお経の中にですね、有名な頻如の一刀というふうにこの言われるんですけども、このお釈迦さんはその村々をこの順番にですね、この説法してこの歩いてたわけですね。だからお釈迦さんのところにみんながその行くっていうのは大変ですから、ですからお釈迦さんの方がこの出張してその村々にの中心のところに集まってそのもらって、でそこでこの説法をするということをこのお釈迦さんはしてたんですね。それでこのその村にですね、お釈迦さんがその今晩来るという時にね、みんなね、その昼間働いてね、その夕方暗くなってからそのお釈迦さんの説法が始まるということですから、もうみんなそのお釈迦さんの顔も見たいし、自分たちもその足元をこの照らさなきゃいけないということで、みんなこの今でいうろうそくですよね、ろうそくを、ろうそくとかそのあんどんみたいなこの油でこのつくやつね、それをみんな一人一人一つずつ持って、それでこの集まるわけです。そうすると会場全部がその明るくなって、それでそのお釈迦さんの話している姿もこの見えるとね。だからその今でいう会場主催者が電気高校っていうんじゃなくて、その野外ですから、みんなでその協力してその光を持ち寄ってそのお釈迦さんの説法を聞くとなるわけです、ね、そういうところにみんな持っていくから、私は持っていかなくても大丈夫だっつってその手ぶらで言ったら、これはちょっとね、あの人何なんだと、その別に一個光がないからって言って特別暗くなるわけじゃないですけども、みんなで力を合わせてるのにあの人ちょっとおかしいんじゃないかということになりますよね。それでこの貧しい女の人はもう食べるものにも事欠くような、着るものにも事欠くような生活をしてるわけですから、その現金収入ってお金ないわけですよね。お金がない。だけど何としてもお釈迦さんのもう本当にね、その何年かおきにしかお釈迦さん来ないわけですから、だからこれもうまあ来月も来るから今月はいいやっていうことじゃなくて、もうこれを逃したらもういつになるか分かんないというその説法なわけですよね。それでこの貧しい女の人はね、もうそんな状況だからね、だから本当に身なりもそのボロボロだし、お風呂にも入ってないようなそういうようなその貧しいこの生活なんですよね。だけど自分はお金に換えるもの何もないと、その時に自分のこの伸びた髪の毛だけはなんとかそのろうそくの一本台ぐらいにはなるかもわからないというふうに考えて、自分のその髪の毛を売ってですね、それで一本のその灯火をこの求めて、まあろうそくというよりもこの油ですよね、あんどんのこのちょっとこう芯がピュッとこう出たようなね、そういう油をこの髪の毛と交換してその油を求めたわけですね。でその光を持っていけば群れ合ってそこへ行けるわけですよね。で出かけていったね。そうしたらね、たまたまね、その説法のこの時にね、強い風がシャーッと吹いたんですね。そしたらね、もうみんなが持ち寄ったね、明かりがね、全部消えちゃったんです。風にあおられて、パッと。 そうしたらね、その神女が持っていった一つの火だけが消えなかったんですね。その一つの火のおかげでお釈迦さんは説法を中断することなく最後までこの集まった人々にその説法というものをこの続けることができた。じゃあこの火を持ってきたのは誰かとなった時に、これは自分の髪の毛っていうものを売って求めたこの火っていうものをが消えなかった。それみんなそんなことなかろう、みんな消えるんだったらみんな消えるわって言うんですけども、つまりその火を求めたところの新人の志、このことが火を消さなかったその意味なんだということをこの経典に書かれているわけですよね。つまりその情景をお釈迦さんはまたお経に残しているということなんですよね。そのことがここに書いてあるところの、頻女が我が頭を下ろして油となせしが染み線の吹き抜けし風もこの火を消さずというその言葉にこの表されているわけなんですね。さればあなたが御供養してくれたところの二三のっていうのは500文のお金は、日本国を知る人の国を寄せ七方の塔を通り天に組み上げたらんにも優るべしと、ね、どんなに素晴らしい日本にいる素晴らしい人が集まったとしても、また七方の宝でこの組んだところのこのなんていうんですかね、王様がこの乗っかるところのこの塔でもう宝でできたところのそういうこの塔であってもですね、この500文のこの南妙法蓮華経の信心の志でされたそのご供養にはかなわないんだと、かなわないんだと。いや500文よりも600文がいいだろうっていう問題じゃないんだと。南妙法蓮華経の500文はただの500文や1000文とは違うんだということをこの大聖人様はこの述べられてこのいるわけなんですね。じゃあなんで優れてるのか。法華経の一時は第一のごとし万物を出生すと、500文は500文のものしか買えない。だけど南妙法蓮華経の500文は500文以上の一切のものを生み出す力があるということなんです。ね、その500文は法華経の法を守るため、法華経の法を支えるため、法華経の法を日蓮が説くため、そのためにその使われるところの500文だから。ただの500文じゃないんだと。ね。500文の値だけの500文では決してないんだと。大地のようなもんだと。ね。から一時は大海のごとし。シュールを治む。大海はね、もう世界中の川っていう川に、毎日毎日水が流れて、海に注ぎ込んでるんだけども、海はね、溢れない、ね、今の私たちから見ればそれは水蒸気になってまた天に、ね、この空に上がってまた降ってくるからだとか言ってますけども、昔の人はそんなこと分かんないから、大海ってのはすごいなと、あんなに川がボンボンボンボンボンボンボンボン水流してるのに、なんで大海は溢れないんだろう、どうなってるんだろうというふうに昔の人たちは子供みたいにそのびっくりしてたわけです。びっくりしてた。だけどまあ私たちその学校で習ってそんなこと分かってる人でも、あの台風とかあの集中豪雨とかあの大雨の山が崩れるような雨見ると、いくら海からどんどんどんどん水蒸気でこの天に昇っていくっつって言っても、 あんなに水柱みたいに登ってるわけじゃないのによくあんだけその空に水があるのかと思うぐらいにその雨が降ってきますよね。だから分かってても不思議だなと、なんであんな固まってあんなね本当にバケツがひっくり返ったみたいな状況でなんであんな雨が降るんだろうというふうに、あんな重たいものがなんで空にずっとこのねとどまっていら、とどまってこうまた動いているんだろう、不思議だなっていうふうに思いますけども、それが現実なわけですよね。現実で皆さん方にいつもそのこの説明するんですけどね、南無法蓮華経の法っていうのはね、僕よくねこの日蓮大聖人の法をね、その一年三千って言いますよね。その三千大千世界というその神羅万象で、これ大会だからこうやって私がこうやってこの丸くこうやってこの腕をこうやってやってこのこうやって表現しますけども、この一年三千三千大千世界の神羅万象っていうのは無量無辺ですから、もうここまでっていうのはないんですよね。本当はもうずっと永遠なんです。ずっと永遠、無限なんです、無限なんです、ね、大会も地球の大会って考えればそのもう限りがありますけど、それもぶち破って無限なんです。もう全部の命がつながっている大会、全部の命がつながっている大地なんです。それが三千大千世界の一年三千ということなんです、ね、ここから要するに一滴の雫としてこっから持ち上げた、これが私たちの命なんです。だからこの一滴には大海すべての命がつながってるんです。大海すべての命、だから大地で言えば一つの塵、宙を舞って目に見えないような、今の科学で言えば分子とか原子とか、そういうようなもう全く目に見えないそういうような存在でも、この大地の成分が全部その目に見えないその一粒に入ってるわけなんです。ね。だけど私たちはみんなね、ボンブでアホだから、生まれてきたら私の命は私の命だとね、誰のもんだよね、私のもんだと、お煮て食おうが焼いて食おうがって、まあ、自分で自分を煮て食おうが焼いて食おうができないけども、お自分のもんだと思ってるんです、ね、だけど私たちの命も大地の命も大海の命も一年三千のそのつながりっていうものの道理は南無法蓮華経なんだと。だから大地も大海もみんな南無法蓮華経で、そっから一雫一塵縁あってつまみ上げられたところの命も南無法蓮華経なんです。南無法蓮華経ね、つまみ上げられたところの命に生老病死があるから、始まりがあって終わりがあるように思うけども、亡くなったらその大地や大海に戻るということなんです。だから大地や大海のつながっている命っていうものには終わりがないんです。永遠常住なんですね。だからここが始まりでここが終わりだじゃなくて、もう全部の命がこのつながっている。そこからここに書いてある法華経の一字は大地のごとし万物を出生する、私たちの命は万物の一つですね。一時は大海のごとし周流を治むね、全部の流れを全部の命を治めてるね。一年は私たちの命です。塵のような私たちの命、それが三千大千世界に全部そのつながってるんだと、そのことを気づけというのが大聖人の信心なんです、ね、 だからつながってるということは、私たちは仏の命ともつながってる。仏の命が全ての命に備わってるということはそういうことなんですね。私たちの命の中にこの世の中の全ての命がつながってる。だから私たちは生きてるわけね。全ての命に支えてもらって、私たちも支えている。ささやかでも支えているということ。そのことを法華経の一時は大地のごとし万物を出生す、一時は大海のごとし周路を治む、一時は日月のごとし四天下を照らす、この一時変じて仏となる、稲変じて苗となる、苗変じて草となる、草変じて米となる、草米変じて人となる、人変じて仏となる。ね、もう全部つながってる。ね、そして私たちのようなこの迷いを持った悪い心を持ったどうしようもないような凡夫であっても仏になることができる。つながってるんだから。ね、そしてあえて別々に女人変じて妙の一時となるっていうことは、女の人は成仏しにくい、女の人は成仏できないっていうことを、まだまだこの、まあ、今の時代もそうですけども、大聖人の時代には特にそのことを言われてたんですね。だから全ての命がつながってるって言っても、女の人は 別だろうというふうな考えを持っている人が平気でいたんですけども、大聖人様は真正面から、女人変じて妙の一時となる、妙の一時変じて大乗の植物となるべし、女の人であっても仏になれるということが説いてあるのは、この南妙法蓮華経の法華経しかないんですよと。南無阿弥陀仏の信仰は、女の人はまず仏になれないから、一遍男に生まれ変わってから出ないと仏になれないって言うんです。だけど法華経の教えは、人間には男とか女とか性別があるけれども、女としてとか男としてじゃなくて、命として仏になれるっていうのが南無法蓮華経の法なんだと。命には男とか女とか、最近男でもない女でもないという人が出てきましたけどねだけど男でもない女の人でもないという人だって仏になれるんだ。性別で仏になるんじゃないんだと。全ての命につながっている私たちの命ね、女心とか男心じゃなくてね、命を持っているものとしてどういう生き方をしなきゃいけないのかということが大事なんでしょうと。女だから許されるとか男だから許されるということじゃなくて、命を持っているものとしてどういう生き方をするか、ね、それを南無法蓮華経の法というものはこの説いてるんだということなんですね。だからあなたが女で、そしてあなたがこの五百文のその供養をしてくれた、そのことは必ずあなたの成仏につながる。この五百文はただの五百文じゃないんだと。南無法蓮華経の志がなければ、南無法蓮華経の五百文の志を出すということはできないんだということを、この大聖人様はここに説かれているわけなんですよね。だから一年三千というふうに言えば難しいかも分かりませんけれども、難しく感じるかも分かりませんけれども、私たちの命っていうものはこの三千大千世界全てのこの命っていうものにこのつながっていて、そのつながりの中で縁あってお父さんお母さんのもとにその生まれてきて、縁あってこの南無法蓮華経の法というものに出会って、南無法蓮華経の信心の生き方というものをこのして、そしてこの一切の命につながっているということを自分の命の一番尊い、その一番尊いところに その目覚めることができる信仰というものはこの南無法蓮華経の方しかないんだと、ね、神さんが作ってくれたとかそんなもんじゃなくて、全部の命のつながりの中でその私たちの命っていうものがこの存在しているんだということなんですよね。だから亡くなった人の命にも南無法蓮華経の仏の命、生きている私たちの命にも南無法蓮華経の命、南無法蓮華経の題目を唱えて亡くなった人の成仏というものを願うことによって、私たちはただ夫婦とか兄弟とか親子とかいう血のつながりの上で供養してるんじゃなくて、南無法蓮華経の一念三千のこの仏の命のつながりの中で亡くなった人の成仏を願うということの尊い教えというものが大聖人の説かれているところの教えだということなんですね。だから阿弥陀如来に助けてくださいとか救ってくださいとかおすがりする信心とか、大日如来とかお釈迦さんに救ってください助けてくださいっておすがりする信心じゃなくて、あなた方の命の中にこの仏の命っていうものがあるんだよという教えっていうものは、私たちの命っていうものを説いたところの唯一の教えなんです。自分の命が説かれている教えを私たちが信仰していくということほど尊いことはないということになりますよね。だからぜひこの信仰というもののこの大切さというものをですね、自ら実行し、またこの縁ある人々にですね、この伝えていけるように心がけていってもらいたいということをですね、この御所を通して改めて深く自分の心にこの刻んでもらいたいというふうに思うんですね。